こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストに徳信会グループの理事長松村博さんをお迎えしています。松村さんは昭和27年に熊本県で生まれました。新潟大学歯学部を卒業後、新潟県内で松村歯科医院を開院。昭和60年に医療法人徳信会を設立し、現在は徳信会グループの理事長としてご活躍です。徳信会グループは歯科クリニック、技工センターのワールドラボ、クリニックのマネジメントを支援するゼネラルスタッフの各部門がチームワークを取りながら、水準の高い医療サービスを提供しています。国内だけでなく、アメリカや中国など海外にも事業領域を広げ、その活動が注目されています。そこで今日は歯科医療の最新事情と題して伺います。
歯科医療ではね、大競争時代を迎えていますが、松村さんはこの歯科を取り巻く状況、これについてどう見てますか？
これはまず国内の視野と国外の視野で分けなきゃいけないと思うんですね、
はい、
国内で見ると非常に問題が非常に山積してまして、
はい、
非常に閉塞感がある時代になっていると思うんですね、
うん、
ただ一方国外に目線を移すと、
はい、
そこはもういわゆる大競争時代って僕は位置づけてるんですが、
はい、
そういう時代が始まってまして、競争は非常に激しいんですけども、非常にチャレンジングで、
うん、
面白い時代になったというふうに思ってます、うん、
はい。一方その保険財政やね、
はい、
医療制度などさまざまな問題を抱えてるわけですが、
はいはいはい、
歯科医療は厳しさを増していると見ていいですか？はい、
これもその表面的な視点と本質的な視点で考えなきゃいけないと思うんですが、表面的に見ればこれはもう間違いなく厳しく映る要素が多いんですね。例えば歯科医師過剰だとか、保険の財源の破綻までいきませんが非常に厳しい状況ですね。そういう諸問題がたくさんありまして、非常にもう厳しいと思うんですが、ある面本質的にある問題を解決するいい時期ではないかと思うんです。だから今僕はその3つ問題があって、財源の問題、それから制度疲労の問題、保険のですね、それから教育の歪みと、この3つの視点から本質的にその中長期的にこう医療制度を考えるいい時期に来てるんじゃないかと考えてますね。
そうでしょうね、はい、これは何の事業でも言えますね。
そうですね、
はい。特に今いろいろな意味では国際化とかそういう時代に突入しましたし、そういうことを考えますと、徳信会グループはこの歯科医療における国内最大の規模の、グループを形成しているわけですが、グループの特徴といえばどうなりますか？
グループの特徴というのは、ポイント2つあると思うんですね、医療のやり方に関しましては、いわゆるチーム医療、歯科というのはどっちかというともう小規模なところが多いんで、チーム医療というのが、小規模ではやってるんですが、あるスケールでやってるところというのはまだ少ないんですね。
ないですね。
そういう意味で、経営と現場を分離して、で現場のスタッフはその診療のみに特化できる、専念できる、そしてそれぞれがスキルアップしながら、かつそのチームで、ドクター衛生士アシスト受付、それからメディカルクラーク制度っていうのを我々今作り始めてるんですが、そういった人たちがチームで患者さんの治療に当たるという、そういう形態を今やろうとしているのが特徴ですよね。
そうで
しょうか。それからもう一つがやっぱ世界が舞台、もうあくまで我々のターゲットはやっぱ世界で勝負できるような、そういうような歯科のグループを作り上げたいというのがありますね、
今お話のあったその経営と診療のこの分離、これなんかはアメリカずいぶん進んでるんじゃないですか？
もう欧米ではこれはもうある面当たり前です、
当たり前ですよね、
日本がやっぱそういうのを育ってないというか、そういうプロフェッショナルの人たちの育成が、基本的には行われてないんですね、
最近日本もこの医薬分業なんていうのもね、ずいぶん進んではきてるけども、
まだまだ中途半端
です。まだまだですね、いずれにしてもこの3つの部門がチームワークを取りながら医療サービスを提供していると、いうことは患者にとってどんなメリットがあるんですか？
患者さんの目線で見たときには、徳信会のベネフィットというふうに位置づけてるんですが、 僕はまあ特進化に限らず、あの医療機関に患者さんが求められる要素というのは6つに集約してるんですね。
はい、
1つは安心安全な医療機関、
はい、
もう1つは自己尊厳の満足を満たしてあげれるようなスタッフの対応、
はい、
それから快適なサービス、快適な設備ですね、うん、それから利便性、うん、それから公正公明透明性、
うん、
それから適正価格と思ってるんです、うん、ただこれを具体的に具現化するためにはやっぱり小規模のところだとなかなか難しいです、
うん、
だからそういう中でやっぱりそのこういう組織を作る中で、
うん、
このベネフィットを具現化するというところが患者さんにとってはメリットあるところではないかと思ってます、
うんうん、まあ、安全安心の医療サービスはもちろん、
はい、
この利便性や透明性、
はい、
今おっしゃるようにまさに重要です、
はい、
まあ、グループならではのスケールメリット、
はい、
これもあるんですか。
はい、これもですね、実はその3つの視点で僕は物事を捉えてまして、
うん、
患者さんの目線、それからスタッフの目線、
はい、
それから国家社会という目線で考えなきゃいけないと思ってます、
はいはい、
患者さんの目線で見たときにはこのグループ化のメリットというのはいつでもどこでも高水準の医療を安心して供給できる、
うんうん、
例えばまあ共通の保障制度みたいなのがございまして、
はい、
特進会の一つの委員で受診されて何か問題あれば他のところでもそれは無償で、保障しますよというのは、うん、そういうものが患者さんにとっては、
うん、
メリットかなと思います。それからスタッフにとっては、
うん、
あの組織がいろんなチャンスですね、
うん、
彼の可能性とか、彼の夢とかいうのを具現化していくようなそういうステージを用意する、
うん、
それからしかもそれは世界を舞台にできるようなそういうステージ作りですね、
うん、
それから国家社会にとってはやっぱ雇用の拡大とか人材の育成とか、あるいは実際国際貢献ですね、
そうですね、
海外で実際そういう雇用を拡大してやっていくっていうのは、うん、まあ、そういう点での貢献があるんじゃないかと思うんです。
ところで、あの国内だけじゃなく海外でも医療サービスをね、
はい、
積極的に提供しています、
はいはい、
この狙いは何ですか。
大きく分ける2つの視野がありまして、1つはやっぱり日本の国の財源こういう状況ですが、
はい、
まあ、外貨獲得産業に医療を仕立て上げて、
うん、
まあ、国会へ貢献したいというのが1つあります、
はい、
それからもう1つはやっぱり世界が舞台なんですね、
はいはい、
だから世界というステージの中で日本の医療機関がトップランナーになるような、
うん、
そういうものを作ってみたい、そしてまたそういう舞台で活躍できるようなスタッフを養成したいというのがあります、
うん、はい、例えば中国でね、
はい、
ビジネスを展開する日本法人も結構多いんですけど、
はいはいはい、
中国の歯科医療の状況といえばどうなりますか。
これ例えて言うと、
うん、
中国の主要都市はまさにオリンピックゲームみたいなのが始まっています、
はいはい、
で約20カ国ぐらいのいろんな医療機関が、うん、そこに参入してそこで競い合ってますから、
はい、
まあ、そこで一つの競争をしていくっていうのは、うん、まあ、オリンピックの金メダルを競うようなもんで、
はいはいはい、
だから日本国内の競争というのは、まあ、どっちかというと同質な環境での、うん、同じ質の中での競争なんです、
はい、
で海外の競争というのは、
うん、
もっとこう多様化した価値観の国々が入ってきますから、
はい、
まあ、そういう面では非常に面白い状況ではありますけど、競争は逆に厳しいところです。
厳しいでしょうね、はい、まあ、国内海外を含め水準のこの高い医療サービス、これを提供するためには人材の育成、
そうですね、
これが重要だと思いますね、
はいはい、
この辺はどんな取り組みをしてるんですか。
今あのヒューマンデンタルアカデミーというですね、うん、組織を作ってまして、
はい、
でこれはもう診療室の上に研修センターなんかも作って、うん、まあ、技能教育のみならず社会人教育、国際人教育、さまざまな教育をやってます、
はい、
それで世界に出て行って通用するようなスタッフにするためには単に技能だけの教育じゃダメなんですね、
はい、
まあ、日本人としての、まあ、いろんな教養を積んどかないとダメですし、うんうん、世界というものも知らないけどですし、
うんうん、
それから言葉の問題でしょうね、
はい、
そういったものを含めて教育するようなプログラムを組んでます、
はい、まあ、特進会グループはの存在というのは今日本にあまり類がないんですけども、
はい、
やっぱり今日の成功は人の教育でしたか。
そうですね、まあ、成功しているとは自分では思ってないんですが、
うん、
まあ、人ですよ ね、
人 ですね。
ですから、まあ、企業は人ねって言いますけど、
うん、
医療は人ねってうちは言ってるんですが、医療はまさにその機械化できない そしあの企業な、なんですか、業種の最たるものだと思うんです。
そうですね。
だからまあ人づくりっていうのはもうこれはもう必須なんですね。
うん、はい、でも人も育ってきてるんでしょ。
まあ、育ちつつあるっていう感じでしょうかね。
そうですか。
今内外入れて1000名ぐらいいるんですけども、うん、まあ育ちつつあるっていう感じですね。
うん、まあ技術力に加えて人間力が大事だとおっしゃってますが、はいはい、これはどんなことですか。
やっぱりその患者さんも人で、さまざまな価値観、さまざまな、うん、意識の方がおられますから、
はい、
そのさまざまな価値観、さまざまな意識の方々に対応できるためには、うん、我々自身がやっぱりいろんな人間としての幅を持たないとダメだと思うんですね。そういう意味でやっぱり人づくり、人間力を高めるような訓練をしないと、ちゃんとした医療はなかなかできないと。だから歯がぴょこぴょこ歩いてこないって僕は言ってるんですが、
はい、
まず人間としての質を高めながら技能を上げていくということは同時進行でやらなきゃいけないというふうに思ってるんです。
はい、今あれですか、診療をする医院は国内で何箇所あるんですか。
国内で今23、海外で8ですね。
8。
その他にものづくりのセクションが、アメリカと上海と日本に 3箇所あって5箇所ですね。
はい、まあこう見てくると、あの新潟とか仙台が多いんですけども、
はい、
なんか関東が少ないんですね、首都圏が。
今からちょっと本格的にやろうとは思ってます。
うん、そうですか。
今まで30年近く特進会はもうどっちかというと根づくり、
根づくりね、
今からがある面を本格的に、それを世に問う時代になるんじゃないかと思ってます。
そういう意味では、はい、まあノウハウというか、
はい、
マニュアル化というか、はいはい、そういうものもほぼ出来上がったんじゃないですか。
それもほぼ完成したと思います
ね。え、はい、うん、これからいよいよ首都圏ですね。
はい、
楽しみです。
いや、頑張りたいと思います、
ね。は
い、
まあ世界規模の歯科医療グループに向けて今後の事業展開どういうふうに考えていますか。
あの10年後の、まあ、10カ年計画でいけばですね、はい、大体海外が半分、はい、国内が半分という考え方でいます。
はい、
はい、
そうですか。
はい、で10年後はアメリカを起点として、うん、大体半分ぐらい向こうで、向こう基盤とした世界のネットワーク作りをやっていきたいと思います。それでまあ、あの、まあ、志を同じをする、まあ、いわゆる同志と称するような人たちと世界に歯科のこうネットワークを作りたいっていうのが10年後の人の夢ですね。
ね、夢ですね。はいはい、それ実現したいな。
はい、
それには僕はもう3年前になりますが、志あれば道ありというテーマで松村さんのね、
はい、
取材をして本にしたんですね。
ありがとうございます。
結構反響ありましてね。
そうですか。
まあ、そういう意味では本当特進会グループの今後が期待したいですね。
ありがとうございます。
まあ、一つ頑張ってください。
はいはい、
ありがとうございました。はい。